皆さん、おはようございます。5月10日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、もう、夏の訪れを思わせるような、今日この頃の、暑さじゃないかと思います。この気候の変動のですね、激しさといいますか、皆さん本当にお体の調子はいかがでしょうか。どうぞお気をつけいただきたいと思います。早速ですね、今日、これからですね、御言葉に聞いてまいりたいと思いますけども、私たちこの川口教会にとりましてですね、この、5月から6月というのはですね、大変な、喜びの、訪れがですね、あるわけです。6月の、第4の手術はですね、私たち川口教会、創立100周年の記念の礼拝を行うことになっております。そしてそのですね、100周年に向けて、さまざまなことが、用意されてきましたけども、本当にですね、大きな喜びとしてこの信徒の友の、6月号にですね、私たちのこの川口教会のがですね、あのキムさんの、スケッチということでですね、特集になりまして、掲載を、されております。どうか皆さんこの 6月号、信徒の友の6月号をですね、ぜひお読みいただきたいと思います。私たちの教会のスケッチがですね、載っております。本当に、嬉しいことだと思います。そしてまたそのキムさんとですね、お話ができまして、キムさんの一つの、伝道のですね、息吹を私たちにも、伝えてくださっております。伝道集会のですね、企画をですね、お申し出いただきました。で、早速、ですね、お願いすることになりまして、この9月のあのにですね、伝道集会を、行う予定になっております。またあの細かいことが決まりましたらですね、あの皆さんにもあのお知らせしたいと思っております。とてもですね、楽しみで、この100周年の、大変なメモリーになると本当に嬉しく思っております。ぜひあの皆さんにも ご案内を差し上げますので、その時もですね、ご出席いただきたいと願っております。それではそのぐらいの、あの前向きはそのぐらいにしましてですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。この今日与えられました聖書はヨハネによる福音書の16章の、16節以下であります。先週には、ヨハネ15章から御言葉に聞いてますがですね、私はブドウの木、私につながっていなさいとですね、イエスが言われましたけども、そしてその後ですね、のところにあの今日は、入るわけであります。弟子たちへのですね、識別の説教の、終わりの部分に、当たるわけであります。先週お話ししましたけどもですね、ヨハネの教会はですね、ユダヤ教のこの当局からの迫害の中にあったわけです。ある者はですね、この街道から、追放される。他の者はですね、牢に入れられる。そして殉教した者さえいるわけであります。その迫害に苦しむですね、教会の信徒たちに、ヨハネ福音書のこの筆者はですね、この復活のイエスの言葉を用いまして、励ましの言葉を、語るわけです。それを象徴的に語ってますのが16章の最後の言葉です。16章33節、 あなた方には世で苦難があると。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると。私が十字架という苦難を、超えて復活して、あなた方と今この共にいるんだと。あなた方は一人ではないと、ヨハネ福音書のイエスは語るわけであります。そのイエスは言われました。16章の16節です。先ほど読んでいただきました。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。最後の晩餐の時が終わりまして、この部屋を出れば、主イエスを捕らえるための追っ手がそこに来るだろうと。彼らはこのイエスを捕らえて、裁判にかけて十字架で殺すでしょうと。もうあなた方と会えなくなる。イエスはですね、晩餐の思いを込めまして、お別れの言葉を弟子たちに言われたわけです。しかしそれで終わりではないんです。イエスは続けて言われます。またしばらくすると私を見るようになるとあります。この生きている自分は肉体の自分の肉体はなくなるけども霊に復活するとイエスは言われています。弟子たちにはですね、イエスが何を言われているのかわからないんです。イエスが捕らえられまして、この殺されるだろうということは彼らも感じているわけです。だから弟子たちは嘆き悲しんでいるわけです。でもしばらくすると私を見るようになるとはどういう意味なのか、亡くなったイエスとどうしてまた会うことができるのかと弟子たちにはわからないわけです。だから彼らはつぶやくわけです。16章の17節から18節にこうあります。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろうと。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう、何を話しておられるかわからないと言ってるんですね。亡くなった人が復活する、これは今まで誰も経験したことのない出来事です。そして人の理解を超える出来事ですね。主イエスは弟子たちのこのですね、ざわめきを聞いて言われます。16章の19節から20節にこうありますね。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると。私が言ったことについて論じ合っているのか、はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、私は世は喜ぶと。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わると、このように記されています。ここで中心にですね、なる言葉はですね、しばらくすればという言葉ですね。本当にこの、短い文章であるわけですけども、その中でですね、何回もですね、このしばらくするという言葉が使われてるんですね。しばらくすれば、聖書の言語ではですね、ギリシャ語でですね、ミクロンという言葉が用いられてます。ミクロン、実にですね、1ミリの千分の1であるわけです。すごく、1ミリの千分の1ですから、ほんの、ね、短い間だと、すぐにというですね、意味ですね。私は十字架で死ぬけども、復活して すぐにあなたたちと会うんだと。別れの悲しみはすぐに会える、再会する、その喜びに変わるんだと、イエスはここで言われているんですね。主イエスはですね、この悲しみが喜びに変わるということをですね、この女性の出産を例えして説明されているんですね。16章の、21節です。女は子供を産むとき苦しむものだと、自分の時が来たからであると。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。出産の前、母親は子供を無事に産めるかというです不安、これから来るであろう陣痛の痛みを襲われるわけですね。しかし子供が生まれると苦しみを忘れさせるほどの喜びに包まれます。新しい命が生まれたからです。そしてイエスは言われます。22節です。その喜びをあなた方から奪い去るものはないと。この悲しみは必ず喜びに変わるんだ。その喜びを取り去る者はいないんだ。主イエスはですね、断言されているわけであります。主イエスはですね、言葉を繰り返されます。16章の、28節。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行くと。それを聞いて弟子たちもですね、イエスの真意が、まことの意味がね、分かったわけです。イエスが何を言ってるのかと。イエスはこれからですね、亡くなろうとされていることを弟子たちも理解しました。だから彼らは言うわけです。16章の29節にこうありますね。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今分かりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じますと言ってるんですね。しかしこの信仰告白ですよね、有名は。しかしこれがですね、ただこの頭で理解しただけのですね、その表面的なものであったってことはすぐにわかるんじゃないんでしょうか。イエスは言われます。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来ると。いやすでに来ていると16章のこの32節で言ってるわけですね。弟子たちの告白した信仰はですね、分かりました、だから信じますといういわゆる人間的な決断なんですね。だから全身全霊を傾けた信仰じゃなかったとて、よく皆さんもお分かりになるんじゃないんでしょうか。だからイエスが捕らえられて、彼らの身にもですね、この危険がこの及ぼしてきた時にですね、彼らは自分たちの安全を求めました。怖くなってですね、逃げ去ってしまったわけですね。しかしイエスはですね、この弟子たちを責めませんでした。本当の弟子になるためにはこの挫折することがこの必要だからなわけですよ。弟子のあのペテロの生き様がよくそのことを示しているんじゃないんでしょうか。ここでですね、あのペテロ、お調子者のペテロのことをちょっと見てみましょうね。新約聖書の196ページを、開けてみましょう。196ページです。 すぐ前です。196ページヨハネ福音書の13章の、36節からちょっと、読みます。シモン・ペテロがイエスに言ったと。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなた方は今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペテロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと。このようにですね、イエスとの問答がですね、記されてますですね。結局はですね、このイエスの十字架の時ですね、裁判の時にペテロは逃げてしまいましたけども、裁判の時にやってきまして、遠くからそーっと見てたわけですね。でその時にあの人も、イエスの弟子だったんじゃないかと言われたわけですね。それで、3回もやはり、否定してしまうんですですね。本当にそういうことが、ありましたですね。本当に大きなことを言うような、私はですね、そのですね、ことを言うんです。あなたのためなら命を捨てますというのはね、大きなことを言うんですけどもですね、そういうですね、いうようなこの信仰はね、本当に崩されていくわけですよ。やはりですね、自分は本当に冷たい人間なんだというような、その本当にですね、信仰に変えられていかなければね、本当に信仰は長続きしないんですよ。イエスが捕らえられた時です。あとペテロは本当に三度ね、知らないと言いました。自分の弱さを知って本当にですね、その場から逃れて泣き崩れたわけです。ああそういえば私は三度知らないと言って、その時鶏が鳴くだろうと言って、その時見事に、その裁判の時に泣いたわけですね。それでペテロは後悔するわけですよ。このね、この時ペテロが流した涙こそがね、この洗礼の水だったんだという人もいるわけですね。本当に人は砕かれてですね、で自分の罪に泣いてイエスに従うものになるんじゃないんでしょうかね。えなんと自分は、罪深い人間なんだろうと思うわけですよ。主イエスはね、弟子たちのこの弱さを知ってました。そして励まされます。で最後にイエスは言われました。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさいと。私はすでに世に勝っている。この平安というのはね、私思うんですけども、悩みのないことじゃないんじゃないかと思うんです。私たち悩みいっぱいですよね。悩みの中でもう本当にね、満たされているということが心の平安じゃないでしょうか。イエスを信じても不幸や災いがなくなるわけじゃないんですよ。現にですね、ヨハネの教会ではイエスを信じたばかりにですね、迫害を受けてます。イエスを信じても病気は治らないかもわかんない。確かにそうでしょう。苦難はですね、襲い続けるかもわかんないんですよ。悩みは依然としてありますね。私たちもそうでしょう。一生懸命にイエスを信じてお祈りをして毎日信仰生活をしています。 でも治らない、なかなか治らない病気もありますよね。しかしキリストをですね知ってる人は、悩みによってこの打撃を受けてもやがて立ち直るんですよ。悩みが時間とともに恵みになる経験をするわけです。キリスト者の悩みはですね、暫定的なものじゃないでしょうか。なぜならば、十字架の悲しみがやがて復活の喜びになることを知ってるからなんですよ。だからね、私も何回か説教でお話ししてきましたけども、私の経験の中でもね、本当に、30代だったですけども病気して、本当に、1ヶ月も会社を休まなきゃいけなかった。その時にね、なんでなんだと悩みましたよ。で、しかしね、本当にその悩んでる時に、あ、これを主イエスキリストがこの苦しみを負ってくださってるんだなと、今しばし休やしばらく休みなさいと言ってるんだなという思い を持つことができたんですね。イエスが私に語りかけてくれたんですよ。休みなさいと。確かにね、馬車馬のごとく、本当に30代の初め頃でしたよ。まだ子供たちはちっちゃい、本当にまだ幼い、そういう子供たちがもう40代になりましたけども、その子供たちが本当にちっちゃくて、子供も小さいし、仕事も忙しいし、どうしようかなという、もう焦燥感、焦りました。でも何かゆっくり休めという声が聞こえてきたわけですよ。で、休んじゃえと言うんで、1ヶ月間病院で休むことができたわけです。そしたらね、それがね、本当になんかこう安らぎになって、喜びに変わってったってことをもう経験してるんですよ。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、この言葉こそですね、十字架でこの逃げ去った弟子たちをですね、再び立ち上がらせたこの言葉だと思います。また今日の私たちをですね、再び立ち上がらせる力だと思います。この弟子たちの経験がですね、教えるものは、説教を聞いて涙を流しても、病の癒しを見て感動しても、人はキリストの弟子にはなれないということだと思います。自分自身が苦しんで、その苦しみの中でイエスの声を聞く体験をしなければね、人には救いはないと思うんですよ。マタイの5章の4節にですね、三条の説教でこうイエスは言ってますね。苦しむ人々は幸いである、その人たちは慰められると言ってますね。悲しんだ人だけが慰められる、苦しんだ人だけが報われるですよね。え、まさにこのことを言ってると思うんです。イスラエルの民は本当にこのバビロン捕囚というですね、大変な苦しみを負いました。70年間という月日をですね、その経て解放されたんですが、詩編126編ですね、まあ、このバビロン捕囚という悲しい出来事からの解放をですね、この祝った詩編だと言われておりますね。イスラエルの民はですね、 国を滅ぼされて、自分たちがこの異国のバビロニアに捕囚になった時ですね、自分たちの神がバビロニアの神に負けたとして嘆いたんですね。長い捕囚の間にですね、彼らの将来への希望もですね、 なくなったわけです。その悔しさを彼らは詩編137編に残してますね。バビロンの流れのほとりに座り、シオンを思って私たちは泣いた、たてごとはほとりの 柳の木々にかけた。私たちを捕囚にした民が歌を歌えと言うから、私たちをあざける民が楽しもうとして歌って聞かせよう。シオンの歌をと言うから、どうして歌うことができようか。主のための歌を異教の地でと、こう歌ってるんですね。本当にそうですね。で、その彼らの目の前でバビロン帝国が滅ぼされまして、新しいその王様が捕囚民のこの解放をですね、命令したわけです。70年の時が流れてた後で、捕囚の人々がですね、祖国に帰り始めたわけです。それを見た詩人はですね、夢を見ているようにだと歌うわけです。詩編の126編ですね。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。その時には国々もそう言うであろう。主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。そして喜びが爆発するわけです。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れられると。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は、束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくると、このように詩編の作者は歌ってるんですね。イスラエルの民はですね、本当にこのようにして苦難が喜びに変えられたわけです。この主イエスキリストの十字架の苦しみはですね、復活の喜びに変わるわけです。この瞬きの詩人と言われました、この、水野源蔵さんのお話もですね、何回かさせていただきましたけども、次のような歌を、残しておられます。33年前に脳性麻痺になった時には、神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知って、感謝と喜びに変わりましたと言ってるんですね。本当にこの水野源蔵さんはですね、脳性麻痺にならなければ本当にキリストには出会わなかったんです。だから脳性麻痺で麻痺になってよかったと言ってるんですね。彼は9歳の時にですね、この赤痢に感染しまして、高熱が続いたためにですね、脳性麻痺になってしまったわけです。手足の自由と言葉を失いました。14歳の時ですね、この牧師の訪問を受けまして、聖書を読み始めました。で、信仰が与えられるわけです。しかし相変わらず動くこともできない、言葉を発することもできないんです。主治医の指示ですね、指導でもってですね、この目の瞬きを通して意思を伝達する手段を与えられたわけです。そして詩を書き始めたわけであります。私はこの水野源蔵さんのことを知ったのがもう随分前、40年も前ですね。本当にびっくりしました。本当にですね、その病状は変化しない、寝たきりの状況は変わらないんです。それなのに彼は生かされていることをですね、喜んで、その喜びを人々に伝えていったわけです。彼の死によりまして、多くの苦難にある方々が慰められましたね。そうですね、十字架の悲しみが復活の喜びに変わったんですよ。この喜びを知るゆえにですね、私たちはどのような中にあっても絶望しないんですよ。悲しみは喜びのに変えられていくんです。ね、どうか皆さん、 このことを信じてですね、この1週間もですね、日々私たちはですね、歩んできたりですね、悲しみは喜びに変えられます。信じて歩みましょう。一言祈りましょう。神様、復活節のこの時、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。日々私たちはさまざまなことが起きてまいります。悲しみは喜びに変えられるんだ。どうか神様、必ず喜びに変わる時が来る。そのことを信じて歩むことができますように、信仰の力を与えてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。